ヤッホー、アキコスタートです。はい、それでは始めていきましょう。15分、日本語教員試験勉強開始ということで、はい、今日ね、ちょっとね、早く出かけなあかんから、パパパッとやっていきます。これか。バイリンガル19番。ん？あ、違う。あ、これか、こっちだね。ビゴツキーによる概念で、子供の能力を独力でできる領域とできない領域に分け、その間の誰かの助けを借りれば、解決できる領域を何というか、え、これさ、1GZPD、2ピアサポートってあるけど、これは私、一番だと思うねんけどな。あ、そうだよね。ZPD、ゾーンオブプロキシマルデベロップメントの略で、発達の最近接領域。最近接領域と呼ばれる子供の知的発達は遊びなどの中における共同や方法によって促されるという考え。できることとできないことの間、誰かの助けがあればできるという行為の領域を設定した。ピアサポートは、学習その他の支援の考え方で、支援するものとされるものが固定的ではなく、お互い支援をし合う。ピアサポートはお互い助け合えるでしょ？で、ZPD。ZPD は、誰かの助けがあればできるっていう、なんか子供のやつね。で、よいしょ。52ページ。発達の接近接領域、ゾーンオブプロキシマルデベロップメント。子供はそれまでできなかったことは突然できるようになるわけではない。できない段階からできるようになるには、その中間段階が存在する。例えば、絶望で逆上がりではできないこともある日、突然できるようになるわけではなく、練習を重ね、周りの人から足を持ってもらう、悪い部分を指摘してもらうなどすれば、できる段階がある。このように、他の人からアドバイスや示唆を受けて、何かができるようになる段階を、ビゴツキーは発達の接近接領域と呼んだ。発達の接近接領域ね。ピアサポートはお互い誰でも助け合うんだけど、ZPD は、子供のやつね、誰かの助けを受けたらできるっていうやつね。牛尾さんおはようございます。本当に今ね、勉強してんの。意志が弱くてね、ライブだったら試験勉強できるんちゃうかっていうことでやってます。11月の試験に向けて勉強してるけど焦ってる。おはようございます。教育活動の効果、効率、魅力を高めるための手法を集大成したモデルやそれらを応用して学習支援環境を、実現するプロセスのことを何というか、1、アクションリサーチ、2、インストラクショナルデザイン。2じゃないですか ?2、インストラクションデザインじゃないですか。7番。インストラクショナルデザイン。朝が一番頭の中スッキリするですからね。だけど眠いんだよ。早く起きてるから、いつも毎日。でも朝が一番やる気になるかもしれないですね。ちょっと続けてやってみます。インストラクショナルデザインは教育工学における中核的な研究分野であり、教育実践を効果的、効率的、魅力的にするために数々の理論やモデルがデザインされ続けている、日本語教育では PDC、プラン実行評価 PDC を何度も繰り返しながら完成に近づけていく、インストラクションデザイン ID ってことね。インストラクショナルデザインプロセスがコースデザインや教材開発の際に利用されている。アクションリサーチは教師が自己成長のために教育実践を調査観察し、その結果に基づいて内製する調査結果のこと。アクションリサーチは教師が自己成長のために、やる活動ね。インストラクショナルデザインは、教育実践を効果的にするためのプロセスってことね。ネムネムです、牛尾さん。はい、一個飛ばしてたね。6番、第二次世界大戦、インストラクショナルデザインです。なんか一個一個ね、こうやって用語集を調べてるのに時間がかかるんだけど、覚えるかもしれない。しかし去年の、私去年これ試験受けて落ちたんだけど、去年はこんななんかね、具体的なこと出なかったんだよね。本当に難しかったんだよね。でもまだ新しい試験だから、始まってまだ2回目、今度3回目の試験だから、まだね、過去問がちゃんと出てないんだよね。インストラクショナルデザイン ID、魅力的に、効果を高めることのシステマティック教育。プラン、ドゥ、シーとも呼ばれ、e-learning の教材作成に用いられる。じゃあ、アクションリサーチね。天崎さん、おはようございます。勉強したんだよ。日本語の勉強、日本語教員試験を受けるので、11月ね、そのための勉強をしてます。あまりね、コメント反応できないかもしれない。アクションリサーチは161番。毎朝、こうやって、ライブでやる方が、自分を律することができるというかね、やらなきゃってなる。夜眠たくなっちゃうからね。教師が自己成長を続けていくためのケーススタディがアクションリサーチね。じゃあ、はい、第二次世界大戦中にアメリカの陸軍に開発された短期集中型教授法なんというか、これアーミーメソッドです。これはね、大丈夫。アーミーメソッドは第二次世界大戦中に情報収集や通訳活動をする要員を養成するために開発され、アメリカで開発された。オーディオリンガルメソッドは、アーミーメソッドを受け継いだ教授法で、パターンプラクティスに代表される練習、だから習慣形成していく文法とかね、を教授法である。8番、コミュニケーションに際し、相手が持つ社会的要素が自身の教え方、話し方の挑戦に影響を与えるという理論を何ていうか、文化変容モデル、にアコモデーション理論。多分アコモデーション理論。あ、そうだよね。リシ対リちゃん。そう、もうね、超意志が弱いのでね、頑張ってます。空いた時間に勉強しようと思ってたんだけど、空いた時間になると、なかなか取れないので、もうこの時間やるっていうのを、もうスケジュール帳に書いて決めて、で、やるようにしました。平井真さんから教えてもらったの、そうしなって言って。空いた時間じゃやらないよ。ってね。アコモデーション理論は適応理論ともいい、話し方の調整によって相手との社会的距離を近づけたり遠ざけたりする。なんかどっかで出てきたんですよ。アコモデーション。どこ？帰ってきた。はい。文化変容モデルは自分の文化の価値形態が異文化との接触により変容していく過程のこと。だから私が外国に行って外国の文化に染まると変わっていくというのが文化変容モデルで、アコモデーションは、 話し方の調整で相手と距離を遠ざけたり近づけたりする。第二言語習得においては目標言語集団への規則意識の度合いが習得速度に影響される。25ページ。アコモデーション理論。相手によって自分の話し方を調整する現象を説明するための理論。第二言語習得にも関わりがあるジャイルズらが提唱した。年配の人が若者と話すときに、若者の言葉を使ったり、逆に心理的距離を遠ざけるためにどの地方に行っても自分の出身地の方言を使いすぎることがある。あ、だからこれさっきさ、収束と分岐って出てきたよね。前者は収束、後者は分岐。収束分岐、ちょっといろいろ細かく調べてるとあれだけど出てきましたね。相手に合わせて話すのが、相手に合わせて話すのが収束で、距離を遠ざけるために、だから私がここでも関東来ても関西弁話してるのと一緒かな。分岐、内外ね。自分の母語を話す集団内集団と、目標言語を話す集団外集団。ここまでいった。意味に関わる情報を極力範囲を言え。言語を技術分析し、そのデータから機能的にその言語規則を導き出すことを目的とした言語学を、なんというか。何ですかこれ。9番。1、アメリカ構造主義言語学というんだ。意味に関わる情報を排除して、言語を記述分析して、そのデータから機能的にその言語規則を導く出すことを目的とした。アメリカ構造主義言語学はアメリカで1930年代に発展した言語学。記述された言語データから構造を機能的に分析する。その際、言語の意味に関わる現象は複雑すぎるため、科学的分析の手に余るとして分析から排除した。オーディオリンガルメソッドの理論的基盤の一つ。ヨーロッパ構造主義言語学は近代言語学の始祖と言われるソシュールから始まった。現代語の言語機能の強靭的分析をする。アメリカ構造主義言語学史。オーディオリンガルメソッドに関係あるのね。行動主義心理学の、ヨーロッパは何、ヨーロッパ。いや、言うよ。45ページ。45。またこれ違うんだ。しかない、おはようございます。ファイトということでね、ありがとう。なんか今日は、いや、早く出なあかん。もう私、あと30分後に家出なあかんねんけどさ、やめとこうかなと思ったけど、やることにした。インストラクショナルデザインの代表的な設計モデルは何というか、インストラクションでないデザインの設計。10番。あ、2番だよね。アディって読むのかな。ID はインストラクショナルデザインの略でしょ。略だよね。アディはインストラクショナルデザイン代表的な設計モデルで、分析、設計、開発、実施、評価の5つの段階からなる。 アナリライシス、デザイン、ディベロップメント、インプレメンテーション、エヴァレエーション。アナライシス、デザイン、ディベロップメント、インプレメンテーション、エヴァルエーションの5つの段階からなるね。なんかこれさっきあったの、インストラクショナルデザインの時にさ、たくさんあったね。インストラクション100ページでしょ。学習者のニーズに応え、あらゆる学習環境においても効率的、魅力的に。アディモデル。アナライズ。現状、設計、デザイン。構成の決定、ディベロップメント、開発。インプルメント。教育の実施、エヴァリエイト、評価。インプットだけが。インプットだけが、あ、言語の習得を、よし、終わらないと。15分だった。それで、ありがとうね。付き合ってくれてね。また明日も頑張ります。よし。それでは、行ってまいります。じゃあ今日も皆さん、元気に行ってらっしゃい。チャオー。どうもどうも。